第16章成功に至る道。自己規律とは、目標達成に向けて学ぶべきことに意識を集中し続けるための心のテクニックである。外部の世界で効果的に行動する手段を持たなかったり、自分の方法が目標達成に役立たない時もあるだろう。そうした時に必要とされるのが外部世界への適応、すなわち外部の世界と交流する方法を変えることである。自らの行動と外部の世界を経験する方法を変えるには、心の視点を変えなければならない。そのためには、外部世界の情報の認識を大きく左右する心の構成要素を変える必要がある。例えば、我々はマーケットの行動をコントロールすることはできないので、現実をできるだけ客観的に、歪曲化しないで認識する方法を学ぶべきである。あなたがトレーダーとしてレベルアップするに従って、トレードとは完全に心の在り方を反映したものであることがわかるだろう。あなたはマーケットに逆行しているのではなく、自分自身に逆行しているのである。マーケットに参加しているすべてのトレーダーが、相場の将来に対してそれぞれ異なる信念を持っているので、利益のチャンスが生まれる。トレーダーたちが商品や株式の将来価値について同じ信念を持っているとすれば、高値や安値をつけたり、そこから利益のチャンスが生まれることもないだろう。マーケットはそれぞれのトレーダーに利益のチャンスを提供しているが、有利な情報を提示したり、いろいろな情報を解釈するようなことはない。さらにトレーダーがうっかり見逃したチャンスに責任を持つこともないし、いつ仕掛けて、どれくらいホールドして手締まったり、どれほどの株数、枚数を売買すべきかなどを指示することもない。各トレーダーは自分で選別した情報に基づいて、心の中に自分のマーケットを想像している。このことが理解できれば、不満足な結果に終わったとしても、その責任をマーケットに押し付けることはないだろう。あなたがトレードで成功するためにどれだけ努力していようとも、マーケットはそれに報いる義務はないし、自分のトレード責任は自分で取らなければならない。このことに早く気づいたトレーダーほど、マーケットとうまくやっていくためのスキルを習得している。心の在り方が自らの行動の責任主体であることがまだよくわからないときは、心をオープンにしてそのことをよく考えてみよう。成功するトレーダーとなるには、恐怖心を持たないでトレードすることである。恐怖心が行動の範囲と選択肢を狭めることについてはすでに言及したが、心が恐怖心でいっぱいになっている人は回避したい、まさにその状況を自分で想像している。恐怖心は過去の経験を通して今の世界を見ようとさせるので、新しいことを何も学ぶことができなくなる。外部の世界がいろいろなチャンスを提供しても、過去を追体験しているからである。心の在り方を変えて、新しいことを学習、経験できるようになるまでは、過去の歴史が繰り返されているだけである。マーケットの行動を予測するには、恐怖心を克服しなければならない。大きな恐怖心を持つトレーダーは、行動の選択肢が狭くなる上に、他人に自分の行動を簡単に読まれてしまう。このことをよく理解し、恐怖心を持つトレードから脱出できれば、逆にそうしたトレーダーの行動がよく見えてくるだろう。しかし、特に絶好のチャンスが到来して、胸がドキドキするような時は、焦ってトレードミスをしないように注意すべきである。恐怖心のない人に、時にこうした早とちりの傾向が見られるが、自制心のベースとなるのが自己信頼である。自己信頼を高めるには、一定のトレーディングルールやガイドラインを作り、それを迷わずに遵守することである。すべきことを迷わずにできるようになると、恐怖心はなくなり、客観的にマーケットの行動を観察できるようになる。そうなれば、マーケットからどのような情報が到来しても、それらを回避することもなくなり、マーケットの次の動きも予想できるようになる。マーケットで次に何が起きるのかを正確に予想できれば、トレードによる利益は積み上がっていくだろう。マーケットの行動に対するこうした新しい洞察力は、自己信頼が高まるにつれて徐々に身についていく。相場の世界に 貧乏から大金持ちから貧乏という話は吐いて捨てるほどあるが、一攫千金は決して長続きするものではない。一貫して利益を上げるスキルがないのに、ラッキーで大きな利益を手にしたときは不安や心配が大きくなる。その後のたった一回のトレードでそのすべてを持っていかれる可能性もあるからだ。大金を手にした後にそれを失うと、それを取り戻すには最初に損をしたときよりも何倍ものエネルギーが必要となる。トレーダーにとって大切なことは、お金を儲けることよりも自分で決めたルールをいつも遵守することである。それができないと、どれだけ利益を上げてもいずれはそのすべてをマーケットに持っていかれてしまう。さらに洞察力が深まれば、自分のトレーディングルールも変わっていく。多くのトレーダーは一旦作ったトレーディングルールを変えようとしないが、これまで述べてきた心の在り方を変える練習なども時には実行した方が良い。一貫して利益を上げるには、自分の価値と次にすべきことがよく分かっていなければならないが、それは自分をレベルアップして初めて可能になる。これが十分にできるほど経験を積んで、第二の天性とも言えるレベルに達すれば、ルールにとらわれず自由にトレードしてもよい。ステップ1、自分のすべきことに意識を集中する。最初にすべきことは、トレードの視点や考え方を大きく変えることである。これまであなたの視点はお金を儲けることにあったと思う。そうであれば、今からその視点をトレードで成功するには何を学ぶべきか、どのようにしてマーケットに自分を適応したらよいのかに変えなければならない。つまり、これまでの金儲けから目標達成のステップに視点をシフトするのである。トレードの結果として得られるお金は、自分の知識とそれに基づく適正な行動の副産物に過ぎない。トレードの視点をこれまでのお金儲けから知るべきことを学ぶに切り替えたとすれば、トレードは全く違う意味を持ってくる。すなわち、これまでは利益をもたらしたり、自分の資金を奪ったりするのはマーケットであると考えていたが、視点を変えることによって、自分に利益をもたらすのは自分の能力であると考えるようになる。つまり、従来の考えでは、すべての責任主体はマーケットにあったが、これからは、トレードの責任はすべて自分にあるということである。その時の相場の動きとは、自分のレベルをそのまま反映したものである。我々は一般にトレードの結果がうまくいかない時は、マーケットからの情報が悪いと考えるが、そうしないと自分の犯したトレードミスが心に苦痛をもたらすからである。我々は本能的に心の苦痛を回避しようとするが、それによって将来同じような状況に直面した時に、効果的に対処する方法を知るチャンスを逃してしまう。心の苦痛とトレードミスの恐怖心を克服するには、トレードミス、間違いそのものに対する考え方を大きく変えなければならない。すなわち、すべての経験にはそれなりの意味と有効性があり、間違いというものは存在しないと考えるのである。その典型例は、取り逃がしたチャンスに対する考え方であろう。損失を認めないというケースは別として、利益のチャンスを取り逃がした時ほど心理的に大きなダメージを受ける時はない。後で考えれば考えるほど、それは絶好のチャンスであり、うまく対処していれば大きな利益が得られた局面だった。その機会の喪失はなかなか諦めきれず、実際に損失を出した時よりもストレスと不安は大きくなる。大きなチャンスを逃がした打撃はそれほどまでに大きいが、大切なことは過ぎてしまったことは仕方がないと割り切ることである。こうした頭の切り替えがスムーズにできるようになれば、ぐずぐずと自分を責めるようなこともなく、次のチャンスに備えることができるだろう。相場はいつでも動いており、チャンスはまたやってくる。間違いは存在しないという考えでトレードに臨めば、驚くほど大きな自由を感じるだろう。トレード結果とは、その時の自分という存在を反映したものであるということを受け入れると、自分の学ぶべきこともよく見えてくる。トレードミスを犯すかもしれないという信念からエネルギーを解き放つと、早とちりや遅すぎるトレードをすることもなくなるだろう。還元すれば、これまでよりも選択肢の範囲が広がって、生還することも 時にベストの選択肢であるという心のゆとりもできてくる。あなたがその資金を奪ってやろうと思うプロのトレーダーは、本書で述べてきたトレードの原則を十分に知って実行していることを忘れてはならない。彼らはマーケットを客観的に見ることの大切さ、恐怖心を持たないでトレードをすること、トレードを適切に実行する方法などもよくわかっている。マーケットからお金を奪い取ろうとする前に、こうしたプロのスキルを学ぶべきだ。私はあなたが投資資金の一部をトレードの授業料として取っておくことをお勧めする。その金額はどれくらいのスキルを習得したいのかによって決まるが、大切なことはトレーダーとしての自分をしっかり教育するという固い決意を持つことである。数年間にわたるトレードでそれなりの利益を上げてきたとしても、自分が望むほどに成功していなければ、それはまだスキルが未熟な証拠である。トレーディングスキルを向上しようという決意が固いほど、それに見合った成果がついてくる。ステップ2、損失への対処法。トレーディングルール1、すべてのトレードに損失はつきものであると思うことである。あなたがマーケットをどのように見ようとも、少なくともあなたが想定するタイムフレームの中で必ず利益になるとは限らない。しかし、損失に対する考え方を大きく変えれば、例えば損切りを強いられたとしても、心の苦痛を味わうことはないだろう。多くのトレーダーは、それまでに儲けた大きな利益を吐き出した後で、損失に対する考え方を大きく変えるものである。つまり、彼らは損失に対する最悪の恐怖を経験した後で、すべきことをしていれば、何も恐れることはないということを理解する。それならば、すべきこととは何なのか。それは、トレードミスの可能性と正面から向き合い、損切りが避けられない時もあることを認めることである。損切りの可能性を受け入れることは、トレーディングスキルの一つであり、多くのトレーダーにとって、それは苦い経験の末に学ぶスキルである。しかし、それほど大きな苦しみを味わうことなく、このスキルを身につける方法もある。その一つは、なぜ損切りの可能性を受け入れるべきかを理解することである。損切りが避けられない時もあることを理解しないと、トレードするのが恐ろしく、その結果避けたいと思う経験そのものを心の中に想像するからである。この問題をクリアしない限り、損失は何としても避けるべきだというこれまでの古い考えから脱却できないだろう。損切りの苦痛を克服するもう一つの方法は、損失の定義を変えることである。第14章の心の練習のところで言及したように、損失を出しても人間としての価値が損なわれることはない、と考えるのである。損失に対する考え方をこのように変えれば、損切りを受け入れることもそれほど苦痛ではなくなるだろう。損切りをトレード戦略の一つとして受け入れることによって、次のチャンスを待つという心のゆとりもできてくる。トレーディングルール2。損切りが避けられないときは早めに実行する。これを迷うことなく実行できるようになると、ぐずぐずと迷い考えることもなくなり、最終的に大きな損失を出すこともなくなるだろう。一方、いろいろと迷いながら損切りをためらっているときに相場が戻ることもあるが、そうした状況は後で致命的な損失をもたらすことになる。損失が膨らんでいけば、それが心の苦痛を増幅するという悪循環に陥り、この恐怖の連鎖を止めるのは容易なことではない。トレードミスが続けば来るチャンスを捉えることもできず、勝てるトレードも取り逃がしてしまう。今度は怪しげな裏情報に飛びついて、さらに損失が膨らむという結果になるだろう。自分を信頼して含み損をカットしたときは、そのことをぐずぐずと考えて自分を責めてはならない。自分を信頼して客観的な対応ができるトレーダーは、相場の値動きと自ら設定したタイムスパン、他のトレーダーの行動などを包括的に判断して損切りを実行したのである。彼らがマーケットの性質を理解できるようになったのは、自分を信頼することによって、歪曲化されない情報に目が向くようになったからである。これまでに何回も繰り返したように、新しい知識の習得を妨げる大きな元凶は恐怖心である。 自分の行動に恐怖心を抱いている限り、マーケットの行動の性質を理解することはできない。早めの損切りを実行すれば、利益のチャンスはまたやってくる。ステップ3。一つのパターンのエキスパートになる。一般に、ある決断をするときに、多くの情報があれば、ベターな結果になると考えられているが、ことトレードに関しては必ずしもそうではない。特に初心者にとっては。トレーダーの中には、どのような局面でも買いか売りかしかやらない人がいる。彼らにとっては、それなりの理由と考えがあるのであろうが、こうした状況が、相場に対する相反する解釈と情報を引き起こしている。マーケットには相反する情報が溢れているので、とりわけトレードの初心者は自分が注目する情報を絞っていく必要がある。情報は多ければ良いというものではなく、多くの情報に振り回されると最終的には負けトレードになるだろう。トレードに初めて臨むときは取り入れる情報を絞り、徐々にその範囲を広げていくべきである。望ましいのは頻繁に繰り返される特定のパターンのエキスパートになることである。そのためには、そうしたパターンの出現を知らせてくれる単純なトレーディングシステム、数学的な原理に基づくシステムよりはメカニカルなシステムの方が良い、を入手し、マーケットの行動をビジュアルに捉えることである。大切なことは、そのトレーディングシステムの性質と利益につながるシグナルを完全に理解することであり、それができるようになるまでは、その他の情報はすべてシャットアウトした方が良い。相場には無限とも言える多様なパターンがあるが、極端に言うと最初はその中の一つのパターンだけに注目する。それをマスターするたびにトレードするパターンを広げていけば、心理的にはかなり負担が小さいだろう。まず第一に、マーケットの次の行動が読めるようになると大きな自信がつく。マーケットの無限とも思える行動に圧倒されてはトレードに自信を持つこともできない。次に、よくわからないパターンをトレード対象から外すことによって、いつでもトレードしなければならないという気持ちから自分を解放することができる。そうした焦燥感は恐怖心によってもたらされるが、それは結果的に大きなトレードミスにつながる。もしも自分のトレード原則に合わないチャンスは切り捨てるという考えに迷いが生じたら、どうしてそんなに焦っているのかと自問すべきである。成功するトレーダーになるという自分の能力に自信を持っていれば、いわば訓練目的のトレードチャンスを見逃すことに何の迷いがあるのだろうか。今の目的は心理的なダメージを最小限に抑えることによって、トレーディングスキルを磨くことにある。そうしたスキルを習得できれば、トレードを始めた時に夢見たように、マーケットからは続々とお金がもたらされるだろう。一方、トレードによって大きなダメージを被った時は、利益の蓄積ということを考える前に、まずはそのダメージから回復することを心がけるべきである。そうしたダメージを克服すれば、マーケットに対する理解と利益のチャンスを捉える能力がついてくる。最終的に、マーケットアナリストになったトレーダーは少なくないが、彼らはトレードを始めた頃に大きなダメージを受けたので、トレーダーとして利益を上げることがほとんどできなかった。彼らはマーケットの行動を正確に予想することはできるが、苦い過去の恐怖心を未だに引きずっているので、トレードを適切に実行することができない。マーケットで次に何が起こるのかが分かっているのに、何もできないことほど悔しいものはないだろう。チャンスを捉える能力とトレードを実行する能力は全く別のものであることを理解することである。トレードの実行を妨げる心のバリアがなければ、この二つの能力は一致するはずである。チャンスを捉え、それを適切に実行するには心のサポートが必要である。トレードの適切な実行を妨げる心のバリアがある限り、この問題が解決することはない。特定パターンのエキスパートになることができれば、多くのチャンスを捉えるというスキルを習得したと言えるだろう。すでに相応のトレード経験を積んでも、まだ思うような成果が出ないときは、いくつかのパターンだけに特化してトレードすることをお勧めする。マーケットの行動がまだよくわからないうちは、くれぐれもトレードする機会を増やさないように。 ステップ4、トレーディングシステムを使いこなす。トレードの適切な実行は、成功するトレーダーになる基本条件の一つであるが、おそらくこれは最も難しいことの一つであろう。それに比べると、チャンスを捉えること自体はそれほど難しくはない。しかし、トレーディングシステムのシグナルに従ってトレードすることの難しさには、それなりの理由がある。それには、トレーディングシステム、売りや買いのチャンスを知らせてくれるシステムと定義する、の性質とトレーダーの行動との関係を理解しなければならない。優れたトレーディングシステム、テクニカル系やその他のものを問わず、とは、長期にわたりコンスタントに利益をもたらしてくれるシステムである。すでに数年前から一般トレーダーもそうしたシステムを入手できるようになったが、トレーディングシステムによってできることと実際の結果にはまだ大きなギャップがある。トレーディングシステムの大きな問題点は、ほぼ無限にも上るマーケットの行動を一定の限られたパターンだけに限定し、トレーダーに対して数学的、またはメカニカルな確率に基づく売買シグナルを提示することである。しかし、過去に現れたそうしたパターンが将来にも同じように繰り返されるという保証はなく、そのパターンが実際に再現するまで、その有効性を確かめることはできない。トレーダーが過去の確率に基づくチャンスを実際にトレードすることの難しさがここにある。多くのトレーダーは自分をリスクテイカーだと思っているが、実際にはそのパターンの結果に少しでも不確実性があれば、確実な結果を求めるものである。負けるだろうと思ってトレードする人は誰もいないが、どのようなトレーディングシステムにも多少の騙しはつきものである。そしてどのパターンのシグナルが損失になるかを前もって知ることはできない。こうした理由からトレーディングシステムの逆を突こうというトレーダーもいるが、そうしたトレードはかなりストレスがたまる。トレーディングシステムのシグナルがトレーダーの論理や考えと完全に相反することもあるからだ。例えばトレーディングシステムがトレーダーの論理と相反するシグナルを出したが、それは結果的に正しかったり、その逆のケースもよく見られる。トレーディングシステムは何もその逆をついたり、または正しそうに見える単発的なシグナルを出すために開発されたわけではない。そうしたシステムの目的は、過去に出現したパターンを数学的に定義づけ、数量化、分類し、将来に出現する統計的な確率を知らせることにある。トレードに比べて、統計的な確率が全くランダムなギャンブルでは、リスクの計測がかなり簡単である。ギャンブルにお金をかけるとき、その結果を予測する合理的な方法は何もない。したがってギャンブルのプレイヤーは、その結果に対して何の責任も負わない。一方、その結果がランダムではないトレードの場合、将来の値動きや利益のチャンス、損益の結果などは、相場の将来について自らの信念に基づいて行動するトレーダーたちによって決定される。つまり、自分の信念に従って行動するトレーダーが将来の結果を作っているとも言える。その意味では、トレーダーの行動は決してランダムではない。トレードではその結果に対して責任を負う必要があるが、完全にランダムなギャンブルにはこうした責任はない。責任が重くなればなるほど自尊心を傷つけられることも多く、これがトレードの実行を難しくしている。多くの情報を参考にするトレードでは、そうした情報がトレーダーの将来に対する期待を形成するが、トレーディングシステムではこうしたことは全くない。その結果、トレーダーが考える将来の相場と、純粋にメカニカルなトレーディングシステムの予測には大きなギャップが生じる。これがトレーディングシステムによるトレードを難しくしている大きな理由である。我々は確率的に考える。つまり、数学的な確率に基づいて将来を予測するという考え方は教えられてこなかった。しかし、トレーディングシステムによってトレードするときは、こうした考え方を心の枠組みに取り込む必要がある。しかし、不幸なことに、これを学ぶにはトレーディングシステムに基づいて実際にトレードするしか方法がないことである。しかも、一般トレーダーがこうしたシステム売買で2、3回連続して損失を出すことは、それほど珍しいことではない。ほとんどのトレーディングシステムにこうした騙しはつきものである。 心の枠組みに確率的に考えるという考え方が定着しないうちに、トレーディングシステムが信じられなくなったらどうすればよいのか。そうした時こそ、トレーディングシステムによるスムーズなトレードができるように、心の在り方に自己規律が求められる。練習。仕掛けと手仕舞いのポイントがはっきりわかる単純なトレーディングシステムを使って、トレード授業料として取っておいた資金でトレードしてみよう。大切なことは、トレーディングルールをしっかりと遵守してトレードすることである。自分自身に決していい加減な態度を取らず、固い決意でトレードに臨むこと。この練習の目的は、トレーディングルールを遵守するときに足を引っ張る心の抵抗を克服することにある。トレーディングシステムは高価なものである必要はなく、テクニカル分析関連の書籍に紹介されているごく普通のもので十分である。自分で考案したシステムよりは市販されているものの方が良い。この練習の目的にとってその方が簡単であるからだ。自分で開発したシステムを使うと、どうしても金儲けの方に目が向いてしまう。それはトレードを適切に実行できるようになってからでも決して遅くはない。自分のリスク許容度に見合ったシステムを使うのも大切である。トレード1回あたりのリスク資金は、少なくとも当初は完全に許容できる範囲にとどめるべきだ。その範囲を超えた資金でトレードすると、損失が膨らんで、この練習そのものが中断する恐れがある。トレードに苦痛を感じるような時は、マーケットのすべての情報ではなく、そうした苦痛を緩和してくれるような情報に目を向けてみよう。何らかの貴重な教訓が得られるはずだ。この練習の目的は、1、自分で決めたルールをきちんと守って完璧にトレードを実行できるスキルを習得する。トレードの完璧な実行とは、損切りを含むトレードチャンスを見つけた時に速やかにトレードを実行することを言う。2. 適切にトレードを実行していけば、長期的には利益となることを信じて、そうした信念を心のシステムに植え付けることにある。しかし、こうした完璧なトレードの実行を妨げる多くの信念に直面することは確かである。こうした抵抗に打ち勝つには、次のことを考えて実行しよう。まず最初に、この練習は多くの人々にとってはそれほど簡単ではないので、トレードミスをしても許容するように心がける。そうすれば、またチャレンジする気持ちが湧いてくる。自分の子供が自転車乗りを練習しているとき、あなたは転んだ子供を叱り、もうやるな、と言うだろうか。子供を励ましてやれば、最後には自転車乗りをマスターするだろう。これと同じ理解と配慮が必要である。次にトレーディングシステムが出すシグナルは、数学的、またはメカニカルな確率に対する自分の信念を形成する上で、直接経験するトレードチャンスであることを理解する。心の抵抗があっても、トレーディングシステムのシグナルに従ってトレードするように努力すれば、やがてはそのやり方が心の枠組みに刻み込まれるだろう。そうした習慣が確立すれば、もはや心の葛藤はなくなる。そうなれば、パフォーマンスをさらに向上するためにベストを尽くすだけである。自分のしていることは、単にトレードに臨む時の自己規律を習得し、トレードを完璧に実行するという練習だけにとどまらないことを念頭に置くべきだ。そうした心がけは、長期的にはお金儲けという目先の目的を実現することよりもはるかに大切である。したがって最初は少ない資金でトレードを始め、自分がすべきことを迷いなくできるほど完全に自分を信頼できるようになってから資金を増やしていけばよい。こうしたトレードのやり方が第二の天性になったと思われるほど完全にマスターできるまで、この練習を続けること。トレードの回数を重ねて自信がついてくると、さらに練習に身が入り、トレーダーとして利益を上げる方法も分かってくる。利益が積み上がっていけば、さらに自信もつくという好循環になる。こうした展開は、それとは逆の悪循環が絶望感だけを深めるように、自分も成功できるという自信をさらに強めるだろう。ステップ5、確率的な考え方を学ぶ。基本的なスキル、外部の世界と効果的に交流するための自己規律の向上も含む、をマスターしたら、 次は推理能力と直感力を使ってマーケットの次の行動を予測してみよう。それには確率的な考え方を学ぶ必要がある。具体的には、もしもあなたが個人的にマーケットを動かすだけの力がなければ、そうした力を持つトレーダーのグループを見つけ、彼らと行動を共にする。または、その時にマーケットで支配的になっている考え方を察知し、それが相場の値動きにどのような影響を及ぼすのかを予想する。こうしたスタンスには、マーケットが語りかけてくることに率直に耳を傾けるという客観的な視点が求められる。マーケットでは、2人のトレーダーがある価格で合意すればトレードが成立することについては前に言及したが、マーケットではトレーダーがどのような目的を持っていても、価格で折り合いがつけばその目的は実行される。例えば、あなたが、この安値はこれまでブレイクされたことがないので、今回も割り込むことはないだろう、と思ってそこで買いを入れたとする。しかし別のトレーダーがそれよりも安い売り注文を出せば、あなたの判断は間違っていたことになる。マーケットのすることはいつでも正しい。もしもあなたが新安値を更新したときにチャンス到来と考えて売り注文を出したところ、別のトレーダーがさらに売ってくれば利益を手にすることができる。価格が最安値を割り込むというのは、そこからさらに下げると思うトレーダーが数多くいるということである。そうした信念を持って行動する売り方の勢力が、買い方を圧倒していれば相場は下げる。売り方の行動を正当化する基準がどのようなものであろうとも、他の人の目から見てその基準がどれほど非合理的に思われても、相場が下げていくという現実を変えるものは何もない。相場を反転させるほどの力を持つ勢力が現れない限り、あなたがいくらそんなことはありえないと思っても、そんなことは何の意味もない。相場の流れに乗るには、次のような質問について考えるのが効果的であろう。1、今のマーケットは私に何を語りかけているのか。2、誰が仕掛け、誰が手締まっているのか。3、買い方と売り方の勢力はどれくらいか。4、モメンタムはどちらの方向に向かっているのか。5、それは何と比較してそう思うのか。6. どのような状況下でモメンタムが変化するのか。7. トレンドは下降に転じたのか、それともこれは通常の押しなのか。8. なぜそう言えるのか。対照的なパターンが崩れるとき、それは勢力のバランスが変化していることを示唆している。9. ある勢力が別の勢力より優位に立つのはどこか。その地点に来たとき、それまで優位にあった勢力が敗者になったと確信できるのか。彼らがポジションを手締まうまでにどれくらいの時間がかかるのか。10、もしも彼らがポジションを閉じないとすれば、それはなぜか。11、トレーダーたちは過去と比べた今のパターンをどのように思っているのか。人間は深く失望しない限り、自分の信念を容易に変えようとはしない。人間が失望するのは、自分の期待が裏切られた時である。12、支配勢力を失望させるのは何か。13、それが起こる確率はどれくらいあるのか。14、トレードにおけるリスクとは何か。15、リスクを取るに値する値動きはあるのか。トレーダーが実際にしていることはわからないが、特定の状況下でトレーダーがどのように行動するのかは予測できる。例えば、価格が以前の安値を割り込んだら何が起こるのだろうか。その新安値の水準では買い方はポジションを手締まうのか。それともホールドし続けるのか。新規の売りが出るのか。または従来の売り方は増し玉するのか。その水準は相対的に安いと考えるトレーダーが増えれば下げ止まるが、その時は以前の高値、安値が参考地点になるだろう。そうした参考地点が見当たらないときは、この水準でリスクを取るのが賢明なのかどうかを考える。つまり、相場の流れが反転するまで、さらにどれくらい下げ続けるのかを予想する。予想するその下げ幅とは、損失に対する自分のリスク許容度を反映したものである。そうでなければ、どこまで下げるのかと、いくら予想を繰り返しても、実際に仕掛けることはできないだろう。 相場の流れを見ながらチャンスと判断する自分の基準を当てはめてみる。重要な参考地点があれば、その上限、下限のどちらかに注文を出して相場の推移を見る。これまでの状況から判断して、最も確率の高い方向のところに注文を出してみる。そうすれば、いろいろと思い悩んだり、価格の変動で気持ちが揺れ動くことにも影響されないだろう。相場は常に動いているので、絶えず利益と損失の可能性について評価しなければならない。その時はポジションを取っていないという視点でマーケットを観察するのが効果的である。そうすれば迷ったり希望的観測に影響されないで、その時の状況に適した行動が取れるようになるだろう。あなたの行動の正しさを決めるのはマーケットではなく、あなた自身である。売りや買いのチャンスが来ても適切にトレードを実行できなかったり、躊躇して行動することができないというのは、自分の心に問題がある証拠である。仕掛けるときは自分自身に、自分のタイムフレームに応じて、5分後、または明日になってもこのポジションは有効だろうかと自問してみよう。どうもそうではなさそうだと思えるときは、しばらく待って別の水準に注文を入れ直す。こうした自問は、マーケットではどのようなことでも起きるということを忘れないようにするためである。どのようなことというのは、考えもしなかったこと、全く気づかないこと、予備知識が何もないことなどである。例えば、大きな勢力が突然参入してきて、それまでのトレンドがひっくり返ったなど。相場は大きな勢力の方向に流れる。これを逆に言うと、相場はそれまで支配的だった勢力の抵抗が弱まった時に逆転する。重要な参考地点とは、そうした二つの勢力のパワーのバランスが均衡、または変化するところである。こうしたことを知っていれば、各勢力が自らの信念に基づいてどんな行動を取るのかを予想することができるだろう。相場の動きとは、その商品の将来価値に対する個別、および集団としてのトレーダーの信念を映したもので、最も数の多いトレーダーの最も強い信念が相場の方向を決定する。したがって、そうした方向には黙ってついていくべきだ。相場の方向を見極めるには、大衆とは一線を画し、その商品の相対価値に対する自分の信念に基づいた行動を一時的に見合わせてみよう。そうすれば、マーケットを支配している勢力とそのパワー、他のトレーダーの行動なども見えてくる。そして、マーケットの動きや将来の可能性などに目を向けているかと自問してみよう。もしも起こる可能性がないことに目を奪われていれば、それは客観的な視点を妨げる心のバリアがある証拠である。古い信念にとらわれてマーケットの行動を先入観を持って眺めれば、マーケットからの情報を歪曲化したり、不利な情報を回避するようになり、その結果、苦痛を伴った強制的な自覚を余儀なくされる。ステップ6、客観的な見方を学ぶ。客観的な見方を学ぶには、マーケットはこのようになるはずだといったような先入観を持たず、マーケットではどのようなことも起きるというように考えなければならない。そうすれば、何が起こっても恐れることはないし、マーケットからの情報を回避したり歪曲化することもなくなる。マーケットの行動を色眼鏡で見るというのは、どのような状況下でも適切に行動できるという自信と自己信頼が欠けている証拠である。そうしたトレーダーは、相場が自分の信念の範囲を超えて大きく動くような時、恐怖やストレス、不安感などにとらわれる。もっとも、相場の将来については何らかの期待や信念を持つべきだ。そうでないと仕掛けることができないだろう。マーケットに対して客観的であれというのは、強い願望による期待感でマーケットを見るのではなく、いろいろな可能性を中立的に評価するという意味である。外部の世界、マーケットと効果的に交流するには、一定のルールを遵守しなければならない。しかし、そうしたルールを苦い経験によって学習した人は、外部の世界から何らかの結果を要求するようになる。将来に対する期待感とは、外部の世界を自分の期待通りに変えようとする要求である。我々は 生まれつき自分の期待を取り下げることに大きな抵抗を感じるので、相場の世界にもこうした要求を持ち込んでしまう。したがって、こうした傾向に気づいたら、マーケットは自分の期待通りにならないと再度自分に言い聞かせるべきだ。そうすれば、相場が自分の思うような方向に向かわなくても腹が立つことはない。あなたはマーケットに腹が立つだろうか。腹が立つというのは、外部の世界が我々を攻撃し、心の世界と外部の世界の間にアンバランスが生じている証拠である。外部の世界は我々に受け入れたくないようなことを突きつけてくる。こうした攻撃から我が身を守るための手段が怒りである。日常生活でも欲しいものが手に入らなかったり、外部の世界が嫌なことを突きつけてきたとき、我々は大きな怒りを感じる。もしも強い願望を持ってマーケットと向き合えば、相場の動きを客観的に評価できるような情報を自ら遮断することになるだろう。我々はマーケットを自分の思うようにコントロールすることはできず、かといって自分の期待も取り下げたくないとすれば、マーケットからの情報を歪曲化、合理化、正当化しない限り、どうしようもないジレンマに陥ってしまうだろう。外部世界の情報を歪曲化することは、少なくとも一時的には自分の期待とマーケットが提供することのアンバランスを是正することにはなる。将来に対する我々の強い期待感は、マーケット情報を認識するときに大きなフォースとして、心の中の信念と合致しないものを回避するように心のシステムに作用する。しかし、起こりそうもないことだけに目を向けていると、起こりそうなことには気づかず、その結果はやはり苦痛を伴った強制的な自覚ということになる。客観的な視点とは、いろいろな可能性を中立的に評価すること。これを逆に言えば、特定の情報にあまり思い入れをしないことである。そのためには、次に何が起こるのかを考えながら、今のマーケットの動きを観察することである。客観的な視点を持つには、次のような条件をクリアする必要がある。行動するときにプレッシャーを感じない。恐怖心を持たない。拒絶心を持たない。マーケットには正しい、間違っているということはないということを自覚する。自分の行動ではなく、マーケットの声に耳を傾ける。ポジションを取っているときでも、ポジションを持たない視点でマーケットを観察する。目を向けるのはお金ではなく、マーケットの行動である。客観的になるというのは、できるだけ多くの可能性とその結果を予想することである。そして、それぞれのシナリオに基づいて起こりそうなことを予測するが、そうした予測が外れたときは、迷わずにポジションを手じまう。いつでも正しくあろうとは考えないように。マーケットに対する評価が中立的であるほど、その情報を歪曲化することもなくなり、苦痛を伴う強制的な自覚を強いられることもないだろう。ステップ7、自分を監視する方法を学ぶ。第14章で言及した自己規律を養う方法の一つは、自分の考えとマーケット情報のバランスを取ることである。トレーディングルール。あなたはトレードをするときにこうなるはずだと思っていないだろうか。誰でも相場が自分の望む方向に進んでほしいと思っているが、大切なことは自分の感情、思い込みの程度を監視することである。マーケットで実際に起こっていることと、こうなるはずだという思いには大きな落差がある。もしも思い込みが強くなってきたなと感じたら、何が起きても大丈夫と自分に言い聞かせるべきだ。どのような状況にも適切に対応できる自信があれば、文字通り何が起きても大丈夫である。一方、自分の考えを正当化するためにマーケットの行動を合理的に解釈しているようであれば、それは幻想を抱いている証拠であり、遅かれ早かれ苦痛を伴う強制的な自覚が避けられないだろう。マーケットではどのようなことでも起きるので、もちろん利益をすべて奪い取られてしまうこともある。価値トレードにあるときは、マーケットからできるだけ多くの利益を引き出すように努力する。今日は自分の方にお金が来ているのかと自問してみよう。この問いにはっきりイエスと答えられないときは、トレードする前にその理由を考えてみよう。 それでもその答えがわからないときは、わかるまでトレードを控えた方が良い。それでもトレードしたいときは、少なくとも株数、または縦玉数をかなり少なくする。また、マーケットの行動よりも金銭面だけに目が向くようであれば、特定のマーケット情報を回避したり、歪曲化するようになるので、こうしたときもマーケットを客観的に見れるようになるまでトレードを休んだ方が良い。